もしもし、テレフォン人生相談です。今日のご相談何ですか？
お付き合いしてた方のお母様の件なんですけれども、
はいはい、
その方が私の持ち家を占拠しているものですから、
はい、
法的に問題なく出すにはどうしたらいいかという。
あなたおいくつですか？
53歳です。
あなたが独身？
今現在は独身ですが、
はい、
過去には一度結婚しております。離婚して20年余りますが、
その結婚してた年月は
別居期間を含めまして10年ぐらいですか。
でその後彼とは何年ぐらい付き合ってんですか？
お付き合いとしてはもうだいぶ前に終わっておりますが、今現在も仕事上でパートナーとして一緒に仕事はしております。
お付き合いは、
まあ、20年近くはなりますね。
今から何年前ぐらいまではいわゆるその恋愛関係にあったんですか？
12、3年前までですね。その後は一応仕事のパートナーとしてお付き合いは続いております。
はい。持ち家があるわけ、あなたに。
はい。
今あなたはどこに住んでらっしゃるの？
別に住まいを借りまして、仕事上の、うん、まあ、事務所兼住宅として今現在は住んでおります。
あなた自身の持ち家があるわけ？
はい、そうです。
うん。その持ち家というのは
元の主人とも住宅は持ってたんですが、離婚時にきれいに財産分与もすべて終わりまして、
うん、
私は別に住宅を買ってそこに私は引っ越したということです。
今事務所兼住宅というところにいらっしゃって、
はい、
でそれとは別に、
はい、
もう一つ、そう、そうすると離婚した頃、
離婚後にですね、元の主人の方はまた別のところに行ったんですね。
ええ、
その家を離れて、
はい、
ただ2人で作ったお家ですので、
はい、
離婚後5年6年ですかはそこにまだ子どもたちも小さかったですし、
うん、
学校の転校もさせたくないということで、
うん、
離婚後も、5、6年はその家に住んでいたんですね。主人と作った家に、
はい、
でそこを出るときに買ったのが今問題の家ということになります。
あ、わかりました。っていうことは15年ぐらい前、はい、
そうですね、今の住宅、問題の住宅を買ったのはもう14年目に入りますか。
うん。そこでしばらくはでもお住まいだったわけでしょ？
4年半ぐらい前までは住んでました。
でその彼のお母さんはいつ頃出てくんですか？
まあ、5年ほど前ですね。ただ、はい、すいません、男女関係は終わってはいたんですが、まあ、その私が買ったお家に、まあ、彼も一緒に住み始めていたんですね。同居人という形では結局はずるずると一緒に住んではいたんですが、5年ほど前に彼のお母さんがいきなり現れたというか、彼もなんか親が幼稚園頃に離婚して最後に会ったのが17歳の時だと。なので30何年ぶりにある日お母さんが現れたわけです。生きてるのが見つかったということで、お母さんが癌で余命半年なので、その子供たちに会いたいと、謝りたいという話からのスタートだったんですけれども、彼はもう30何年会ってないので、さすがに30何年ぶりに会ってお母さんが年老いてるのをかわいそうに思ったのか、余命半年だというのを聞いて、最後ぐらいは見とってあげたいと、あんな母親だったけど、なんかやはり一人で死なせるのはかわいそうだということで、彼にお願いされて、こちらの方に引き取ったわけです。まあ、その時点では余命半年というふうに伺ってましたんで、
はい、
そんなに長く続くわけでもないだろうと、まあ、それでしたらということで、ところがいざ同居してみたら、がんは私の勘違いだったということになりまして、まあ、それでももう引き取った以上はしょうがないとは思っていたんですが、3ヶ月ぐらい経った頃からもう私にひどい暴言をいろいろ浴びせてくるようになりまして、
はい、
うちの息子をたぶらかして財産をみんな私が乗っ取ったとか、いやもともと私の家なんですけどって彼も言ってくれるんですけれども、なんかもう全然聞く耳持たなくて、ご近所やら何やらにちょっと迷惑をかけ始めてるもんですから、もうちょっとそれも困るなということで。
その彼のお母さんっていくつぐらいなの？
今現在86歳です。
で
一応弁護士にも相談には行ったんですが、裁判で出て行きなさいって判決下すことはできるけれども、実際出ていくかどうかとなるとまた違う、わからないと。で強制執行というのもあるんだけれど、できるんだけど強制執行の費用は全部私持ちになると。
お母さんって、
はい、
普段から暴言と、あなたの家なのにね、息子さん の, その財産食いつぶしたみたいな話をしたりっていうのは、
はいはい、
昔からそういう人なの？
はい、そうらしいです。まあ、本人も精神病院の方の入院歴もあります。
あ、やっぱりね、はいはい、病名なんだった？
本 人はうつ病だったって言ってますけれども、聞いたら今から10年ほど前だったというふうに入院していたのは聞いておりますが、はい、
今のお話を伺っていると、もともとの精神的疾患がなんか終わりで、はい、病名わからないみたいなんだけど、
はい、
で入院もしてるぐらいなので、
はい、
一般の方にはちょっと手に負えないんじゃないかな。
本人もですね、自分であの役所の老人なんとかっていう機関の方に、あの私に虐待されてるっていろんな通報してるんですよ、
うん、
で役所の方からも私にあのどういうことなんですかということで確認の電話があったり、そうかと思えばあの家の中でちょっとトラブルがあると、例えば本人がガスつけっぱなしにして安全装置がされてガスが止まりました、あんた嫌がらせしてガス止めたでしょってこの私 の, あの住まいに怒鳴り込んでくるんですね、
うん、
そういったことももう数えきれないぐらいありますし、自分の方の神経がもう持たないなと思って、で、うん、考えた時にもう私の家を占拠してなんか何かあるためにこう呼ばれて、自分の息子は呼ばないですよ、私に電話かかってくるんです。
でその、はい、呼ばない息子さんの方なんだけど、
はい、
あ彼とは結局まだでも仕事上のお付き合いがあるわけで、
はいはい、あります、はい、
そして今あなたが住んでらっしゃる方に彼とは一緒に同居してんの？
いえ、その私が家を出た時点で彼は彼で別のところに今は住んでます。
今日はですね、三石メソード主催で作家で翻訳家の三石由紀子先生がいらっしゃってますので伺ってみたいと思います。
こんにちは。
あ、こんにちは。よろしくお願いします。
あの、彼氏さんって、はい、いくつですか、今。
同い年です。
53歳。
はい。
あなたはね、私、お母さん相手にしない方がいいと思うんだけど、
はい。
この彼にね、
はい。
あの、あなたのお母さんが住んでるところだから、
はい。
家賃払ってくれって。
引き取って、何年かは、うん、彼があの、お母さんの面倒をしばらく、あの、生活費は出してたんですね。
うん。
ですが、あの会社に来てお母さんがかなりひどい嫌がらせしたんですよ、息子のねある意味一から作り上げた会社を潰すような嫌がらせをされたんで、それで彼が激怒して、もうこんなあの親とは思えないと、
うん、だけどね、はい、親とは思えないって彼が言うのと、はい、あなたがこの女の人と付き合えないっていうのとは決定的に違うわけですよ、
はい、
彼はあの血のつながりがあるわけですから、
はい、
お母さんがそこに住んでいるっていうのは彼の関係で住んでるわけ で、
はい、そうです、
彼がいなければそこには住めなかったわけですから、
はいはい
はい、そこをねあのごちゃごちゃにしないで、
はい、
彼氏にね、あのお母さんの家賃を払ってくださいって言うんですよ。
ああ ごめんなさい、それはあの、はい、それであの彼があのお母さんへの援助を止めたもんですから、お母さんは今あの生活保護をもらっております。でその生活保護の方から役所の方から家賃という形で1年ちょっとぐらい前から振り込まれていたんですが、で私もでも家賃はいらないから出てってくれっていうふうなことは言ってるんですね。だけど拉致、うん、が開かないので、
うん、
もう役所の方にももう振り込まないでくれと、もうあの家賃を受け取ってしまったらあの私が容認してる形になるので、
私が言ってるのはね、何をごちゃごちゃにしちゃダメかっていうと、
はい、
それをやるのはあなたじゃなくて彼なんですよ、自分の親だから、
はい、
だからね私は彼に言ってるんだけど、
はいはい、
そのお母さんに家賃として振り込めじゃなくてね、
はい、
彼氏にですよ、
はい、
彼氏に家賃分をね、
はい、
私にくださいと、
はい、
いうことを言って少し高めに言ってもいいと思うんだけど、
家賃を入れが欲しいわけじゃないんです
か。分かってもらう、分かってるけど、はい、手段ですよ、はい、こんな無理なんだもん、だって、はい、強制執行も無理だし、
はい、
出ていけっていう決定したって、
はい、
自分で出ていかなかったら引きずり出すわけにいかないんだから、
はい、
ね、だからあなたがね、
はい、
もう全然関係なく大家さんという立場になってね、近所のトラブルも全然関係ないんですよ、
はい、
でねその彼氏にね、
はい、
とにかくあの出してくれと、
はい、
であなたがやることでしょっていうことをね、
はい、
彼に交渉するんですよ、
はい、
で出ていくまではあなたが家賃代として私に払ってくださいと、慰謝料ですよ、賠償金ですよ。
ただですね、あの彼と私今現在仕事をしております、彼にからお金を取るっていうことは結局会社の資金が目減りするということではあるんです。
だけどね、
はい、
あなたが一番今ね、はい、悩んでいることを解決するためにはですよ、
はい、
自分の世界にこの女が関係ないっていう状況を作りたいわけですよ。
はい、そうです。
そうですよね、
はい、
自分の世界にこの女が関係ないっていう状況を作るためにはね、
はい、
争っても何しても、
はい、
きっと5年もかかったらどうしようもないんだから、
はい、
ね、 あの、もう本当に目の前から消えてほしいっていうことであれば、はい、自分はもうこのうちは、当分の間ね、
はい、
自分のものにはならないというふうに決心してね、
はい、
貸しているだけの関係だっていうふうに割り切ることしかないって言ってるんですよ、私は。うん、もう貸しているんだっていう関係でしか割り切れないし、だから、隣の近所にね、
はい、
その、この人が迷惑かけようがね、
はい、
私は大家で関係ないっていうことだよね。
まあ、
だからね、そこをね、多分ね、
はい、
あなたがその彼氏と、
はい、
その、恋愛関係で亡くなったにしてもね、
はい、
そこはね、ぴっしり分けなきゃいけないと思うんだよ。今はその、だからそこが曖昧なところがきっとあると思うんですよ。でも違うじゃないですか。私は嫌なんで、あなたが嫌っていうのと私が嫌っていうのとは全然違うんだと。
今、あの、役所の方と相談してですね、
うん、
あの、お母さんが買い物かなんか出かけた時に、
うん、
私はあの家に入って、
うん、
あの、もうお母さんをこれから一歩も 家に入れないように、まあ私が自宅に籠城する形ですね。で鍵も全部取り替えまして、もう私あの一切入れないからその時に保護してくださいって役所の人に言ったんです。
はいはい、
はい、でその保護できる体制をあのこれからあの整えてほしいと、でもう一切家賃も振り込まないでくれと、そういう話をしてて、役所の方も一応分かりました、検討してみますということで終わってはいるんですが、
いいじゃん、それでいいじゃない。
それって法的に問題ないですかね、一応6、8、
法的にって、これ、喧嘩売ってる話ですから、
はい、
どっちにしたって法ですよ、出てってくださいってあなたが訴えるのだってそうだし、
はいはい、
もしその鍵をね、
はい、
取り替えであなたが籠城した時に、
はい、
何をするかって言ったら、はい、お母さんがじゃあどういうふうに法的に訴えるかってことですよね。
まあ、
いや向こうが
やりかねないと思います。
いやいや、うんうん、何、
いや、やると思います。
やると思っても、はい、そこで争えば勝てますよ、
はい、あ、そうなんですか。
うん、だからあなたが争っても、はい、もう引きずり出すわけにはいかない。
はい、
今度は逆にあなたが住んじゃえば、こうこうこういう理由です、
はい、
うちですって言えば、争ったら勝てますから、
は
い、それはやるしかないですよ。彼にそういう話ができないんだったら、争うしかないわけで、
はい
はい、争った時にですよ、誰が住んでるかが問題なんですって。
あ、そうなんですか。
そりゃそうですよ。
あ、はいはい。
あなた出て行きなさいっていうふうに言ったとしても、はい、出ていかない人間ね、手を取って引きずり出すだけにいかないですよ、86歳の。
そう
それをあなたは自分の鍵を持ってるわけですよね。
はい、持って
るっていうのは権利があるんだから、
はい、
ね、本当にそれをやるんだったらやらなきゃダメだよ。
はい、
それでやって、はい、お母さんのなんか持ち物っていうのがあるんですか。
はい、あります。
あればそれは彼氏の家に送るんですよ。彼氏の、
はい、
住所にお母さんのものはまとめて送り、
はい、
鍵を取り替えて、
はい、
中で籠城じゃないけど本当にあなたが住み着くしかないんですよ、
はいはい、
そしたら向こうが訴えようが何しようが、
はい、
私の家ですで住むわけでしょ、
はい、
うん、で住んでるのがあなただってことが大事なんですよ。だからそこまで喧嘩をする意思があるんだったら、
はいはい、
もう全然問題ないですよ、やってください。
うん、よかった。
本当に喧嘩するつもりだったら、
はい、
腹を据えて喧嘩してください。
はい、わ、うん、かりました。
はい、喧嘩っつうのはね、エネルギーがいるんだよ。心引き締めてやんなさい。
はい、
少しでも甘いこと考えたら成功しませんよ。
はい、
ビシッとやんなさい。
はい、わ、はい、かりました、はい、ありがとうございます。
失礼します、
はい、失礼します。
頑張れ頑張れ。
はい、ありがとうございます。